オンザウェイジャーナル。
おはようございます。ジャーナリストの上杉隆です。オンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方。実は昨年12月にですね、ジャーナリスト活動休止宣言とともに番組も お休みしておりました。ですから、今日久々におよそ5ヶ月ぶりの番組復帰となります。改めてよろしくお願いします。この間ジャーナリストじゃあ活動を開始したのかということだというふうに推測されるかもしれませんが、実はそうではありません。肩書きはジャーナリストから元ジャーナリストという形に変わりました。80年代を青春過ごした方だとご存知かもしれませんが、プリンスというですね、アメリカのスーパースター、ロック歌手がいるんですが、それは、活動をですね一時変えた時に元プリンスみたいな呼び方を日本ではされてましたが、まあ、いわば元ジャーナリストという形で、日本での取材活動というのは、事実上、止めております。ただゴルフ、このゴルフのジャーナリストは続けていまして、これは、知ってる方は知ってるかもしれませんが、ゴルフダイジェストという、雑誌でずっと連載をしておりますが、それは、ますます活動を広げているという状況です。他に何が変わったかというとですね、自由報道協会、昨年末にですね社団法人化しましたが、その社団法人化正式になって今公益法人申請を、しているということで、それが少し状況が変わりました。その代表として、ますます公益性の高い、ある程度責任のある地位に、いて、その活動というのをですね今繰り返しているというところです。先般も、小沢一郎さんのこの判決が、あった翌日には佐藤勝さん、これは小沢さんの元秘書であった石川智弘さんに IC レコーダーを持った方がいいということで、裁判で決定的なその状況を変える指南をした方をお呼びしまして会見を開いてもらったり、その前の日には桜井よし子さん、ご存知じゃないですか、桜井よし子さんをお招きして日本の憲法、そして何といっても記者クラブ問題、実は桜井よし子さんは一番古い記者クラブの批判論者なんですね。1970年代にはもうすでにこの問題がおかしいということで、当時クリスチャンサイエンスモニター、まあ、その後辞めた後も、欧米の企業に、記者をやっておりまして、その観点から批判をしたその桜井さんをお呼びして、日本のいわゆるメディア状況の、ひどさというのを、まあ、聞いたということです。と同時に実は、4月の末に、本当に1週間ほど前ですが、ノーボーダーという私の作ったメディアカンパニーの中の、プログラムの一つなんですが、メディアプログラムの一つ U3W というのがいよいよオープンしました。一つ目の、そのサイトの、まあ、これは目玉というんですが、真相の火曜日というプログラムを作りまして、これはご存知の方は、知っておりますが、ニュースの真相という朝日ニュースの番組が3月末に終わりまして、まあ、その後継番組を今模索で作ってみていると、いわばパイロット版なんですが、そこに細野原発担当環境大臣を第1回目のゲストとしてお招きして、これを約1時間ちょっと、じっくり話を伺ったということです。無料版もありますんで、ぜひそれはサイトの方で、ご覧いただければと思います。とこのようにジャーナリスト活動を半ば止めながらも一応メディアには関わるという形で、続けてまいりましたが、実は海外でのジャーナリスト、つまり英語のジャーナリストは辞めておりません。実際海外で、今取材を、いくつか繰り返しています。2月にはルクセンブルクに行ってまいりまして、欧州委員会の会議に出てまいりました。そして先月4月には、11日間にわたって15カ所、ドイツ国内を、巡回公演ツアーという形で、公演をしながら逆に取材をするということをしてきました。ちなみに11日間で15カ所の講演、また8カ所のメディアのに登場しました。新聞やテレビ、国営放送や、ラジオなどに出演してきましたが、こちらからも逆に、取材をしたというのは、それは日本も大きく関係する原発事故、そして原発事故の事故による、放射能の健康に、関する影響、これを取材してきたわけです。何かというと26年前、もうちょうどですね4月の末ですから、本当に26年前、チェルノブイリで原発事故が発生しました。 これはですね、その後、ノルウェーの気象台がいち早く検知して、ソビエト、当時は、東西冷戦の最中ですから、鉄のカーテンの向こう側にあるソビエトで何か起こっているということで、放射能の問題がヨーロッパ中で恐怖のどん底に陥ったわけです。結果、そのソビエトは、3週間後には住民を強制的に避難させ、特に子供、それから若い女性に関しては、近くのキエフという町に35万人の移動をするというようなことがありました。そして26年経った今もなお、実は当時の放射能、つまりチェルノブイリの原発から発せられた放射能というのは、ヨーロッパ中を未だ点々とですが、汚染しているという現状があります。その一つ、ドイツに行ってきたのはそういう理由もあったわけです。また今回ドイツの、その教会というか受け入れ側が、実はプロテスタント教会を主とするものです。カソリック教会もありました。またお医者さんのグループ IPPNW、さらには、放射線の研究家の集まり、そしてドイツのメディア、あるいは政府の受け入れもありました。そういうところもあったんですが、やはりチェルノブイリの知見というのは非常に彼ら、25年間のいわば先輩なわけですね。その彼らに日本の現状を話すということもある一方で、逆に質疑応答のところではこちらの方が教えを請うということと、データの交換、情報の交換ということをやってきました。その中で気になったのはドイツ側の受け止めです。当時東ドイツでは情報隠蔽があったと、当時の看護婦さんや、あるいはですね、お医者さんも直接来ていただいて、もう年齢層かなり高かったんですが、当時のそのチェルノブイリの情報隠蔽、ソビエト政府の隠蔽によって、要するに健康の被害を被らなくていい人まで被ってしまったと。外部被曝というのもありますが、怖いのはむしろその後の内部被曝だと。なぜならば26年経った今もなお、また新しい患者が出ていると。でこれは何かというと、当時低線量なんでこちらに避難したら大丈夫ですといったところが、ちょっと患者が少しずつ出始めているという、驚くべき、報告を、お医者さんのグループからされました。その理由としては、やはり放射能のこの被曝というのは、特に内部被曝に関しては、同じ地域にいることによって、やはり積量なんですね。その積量、つまり積算することによって体内の放射能のレベルが上がり、そしていろんないたずらをして、さまざまな病気を及ぼすと。これはチェルノブイリの、正式なデータでは、28人だけだという死亡者を言ってますが、それはもう今やソビエト政府のその発表を信じるところはありません。信じてるのは日本政府、総理官邸のホームページにそれが載ってるぐらいなもので、あとはその後に出てくる健康被害、とりわけ小さなお子さんというのは放射線への感受性が高いということで、後々被害が出てくるわけです。これはお医者さんの、放射線防護協会のお医者さんが言っていたことですが、最初に確実に放射線由来による健康被害が認められたのは4年後だと。つまり1990年になってからですね、2人のお子さんから出たと。それを確認されて、その後さまざまな形で増えていってると、いうことなんですが、この甲状腺がんに関しては放射線由来となってるんですが、その他血液の病気や、あるいは心筋梗塞、セシウムなどがいたずらする心筋梗塞などは放射線由来ということは認められていないというのが現状です。ですから最も最小限の数値を言ってもそのような形だと、いうことなんですが、その時に聞いて驚いたのは、年々増えていくと。さらにはその最初の4年間出てこなかったんではなくて、当時はソビエト社会主義共和国連邦といってですね、共産国家だったんで情報として出してないんじゃないかと、こういう疑義が当時からも言われているのが、若干半ば確定的になったということを教えてもらいました。で彼らが、私を呼んだ理由、実はこれは、日本でチェルノブイリのこの教訓が生かされてないんじゃないか、そして日本では情報隠蔽が未だ行われ、1年経っても住民などに正しい情報が伝わってないんじゃないか、それはなぜか、メディアの機能やそういうあらゆる社会的なシステムが、そういう本当のことを伝えることを妨害してるんじゃないかという疑念から、フリーランス、それから、昨年3月11日以降東京電力などで取材をしている、私自由報道協会の代表としても含めて ドイツへの講演旅行ということを言われたというわけです。そのドイツ行ってやはり多くの方がみんな驚いてました。4月ちょうどですね、先月日本政府は子どもの校庭、福島の子どもたちの遊ぶ時間を解除しました。それまでは幼稚園15分、小学校30分とか1時間とか決まっていた時間帯だったんですが、それが放射能の除染は終わったという見地からそれを解除する。さらには、半径20キロの範囲のさらに内側まで、それも避難命令を解除する地区も一部ありました。このような方針政策に関してこちらが問う、もしくは向こうから疑問があると一様に驚いていました。それはなぜかというと、現在もなおチェルノブイリは30キロ圏内、並びに一部ホットスポットはほとんど人が住めるような状況じゃないと、とりわけ子どもたちや若い女性、子どもを産むような若い女性が住むところではないということが、ベラルーシ、ウクライナの、若干独裁国家の色が強いところでもまだそういうことの判断をしているにもかかわらず、民主主義国家である日本がなぜそれができないんだと、中にはですね、涙を流しながら怒る看護婦さんやお医者さんもいました。そういうような状況を伝えながら、ヨーロッパの、とりわけドイツの状況を聞いたときに、あ、そうなのかと合点がいった部分が一つあります。それは、未だに実はドイツ、南ドイツの方では、野生のイノシシなどを取っても食べることができません。これはなぜかというと、放射能汚染がこの26年後も強く、政府はドイツ政府は50万ユーロ、保証金を払うということがなおも続いています。これは実はドイツのさらにチェルノブイリから遠い西側のイタリアも同じです。イタリアでは、一部のですね、中部地方あるいは北部の、山岳ではキノコを食べることができません。取った放射線キノコは未だに26年後もまだ非常に高いレベルのベクレル数を検知して、よって食に適さないということで破棄処分で、そのキノコ農家などには保証金が支払われていると。そしてもっと驚くのは、さらに遠いスコットランド、ここでは乳牛がまだ取れずに、取ってもそれは廃棄処分、同じように牧草が放射能で怪我されているということで、今なおヨーロッパでは当時の86年のチェルノブイリの事故と戦っているというのが現状です。もちろん、たまたまこれが放射能がの飛散が少なかったフランス、などはその辺の危険は少し若干いいんですが、オーストリアなどはかなり飛んできて、そして何といってもスウェーデン、ノルウェー、フィンランドは高濃度地帯がありまして、そこではもっとより、強固な放射能対策、特に健康被害に対する対策が講じられています。そしてベラルーシ、ウクライナ、これはソビエトが崩壊してチェルノブイリの地域を取ったベラルーシ、ウクライナに関しては、これは法律で、そのような食品検査が行われ、今なおですね、法律で厳しくその、放射能の管理地域というのは設定されて、農家の方にも防塵マスクどころかその専用のトラクターなどを作って密閉性の高いところで作業するということが義務付けられています。このようなやはりどこまで至ったというのは、実は当初チェルノブイリ発災直後、ヨーロッパも何度も失敗したという経験から、この放射線、放射能対策に関してはこのような厳しい状況が出来上がったということなんですが、総じてそのドイツから学ぶべきことが今の日本政府は学んでいることができないどころか、それを無視するような状況にあります。ドイツの環境保護政策、とりわけ福島につながるようなチェルノブイリの事故の対策というのは、やはりこの原発事故を経験した国の先輩として耳を傾けるべき事項なんですが、ことこの件になると、日本の世論、特に言論空間、メディアやあるいは政府行政などは極端だと、ドイツの見方、ヨーロッパの見方は放射能に対して過激、過敏すぎるという一言で片付けて直視しようとしません。ただ残念ながら、これは確率の問題ですが、放射能による健康被害というのは、多かれ少なかれ、これは出ることは確実だと、いうことは、これはヨーロッパの、お医者さんを含めて断言していました。それがいつ出るか、そしてその割合がどれか分からないけど、ゼロということはないと、必ず出るんだと、 それを国家、政府、また日本社会の今の大人たちが守らなくてどうするんだと、いうことで、講演を、していくたびに若干ため息というようなものと、同時に何とかしたいという、意思を感じ、そしてその言葉を扱ってきたわけです。実際そのドイツからの帰り、京都大学そして福島での講演が続きましたが、私自身もその日本とそして日本以外特にヨーロッパとのこの放射能原発事故に関する温度差というものを改めて突きつけられるような思いがありました。というのもドイツでは言語はドイツ語わかりませんが、話している内容に関して全くストレスを感じないんですね。というのも受ける側の聴衆もやはりこの26年間の知見などによって、非常に共通言語という意味での、当然ながら共通認識が広がっていて、お互い、まあ、ある程度の知識量から、議論になると。もちろんその中には原発賛成反対などのいろんな意見はありますが、少なくとも放射能のことに関しては大体、同じような見地から議論ができるというのが非常にストレスをなくす大きな理由だったのかなと思っておりました。日本に帰ってくると全く逆転です。話せば話すほどデマだ、危険を煽っている、放射能のことに関して住民を苦しめている、このような批判を聞くことになりました。それは戻ってきてからまだ、今日5月3日、ですが、まだ 2,3 週間2週間しか経ってませんが、その傾向はそして意識が強くなっています。なぜこんなにも、多くの情報が、そして人類26年前に起こった、ドイツ並びにヨーロッパなどの先輩たちの声が届いていないのか、それはずっと私自身も言ってきた、やはりメディア、特に記者クラブを中心とした言論空間の、一元化を求める偏狂さ、これが結果として国民や住民に正しい情報を伝えていないと、いうことに改めて気づかされて、若干愕然とした思いと同時に無力感に苛まらされています。こういう意味で、日本に帰ってきながら少しちょっと実は、力が抜けてしまったんですが、そうは言ってもやはりこの人類に共通に不幸者の事故ということに関する健康被害が起こります。これに関しては何を言われようが、そしてドイツの、マキャベリーの、マックスウェーバーですね、ごめんなさい、マックスウェーバーの言葉を借りれば、にもかかわらずということで言い続けなくてはいけないのかなということを、今このマイクの前に立ちながら改めて思ってます。とりわけ、オンザウェイジャーナルの方には5ヶ月ぶりとなりますが、この5ヶ月間の活動、福島での活動もあります。そして海外での活動も今申し上げたようにありますが、日本の地方で、いろんな形でこのような発信と、また福島の学校の先生、そして福島のお医者さん、などへのこれまでの調査講演などもあります。これからは来週以降またそういう詳しい情報に関して私の体験と同時に私の、得たものを、できるだけそのまま提供するような形で、お伝えしたいと 思っております。上杉隆ニュースの見方、今回はこの辺でお別れとなります。上杉隆でした。